未来ある川崎プレゼンツ
川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
6月19日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ、木曜日がやってまいりました。いや、先週の木曜日よりもずんと暑く、ずんと暑く、なんでこんなに1週間で変わっちゃったのっていうぐらい暑いんですけれどね。
はい、
そんな感じでしたが ね、はい。さあ、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティは、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだまーどんな人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そして、
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、そして今後ろにいてくれてます、マイクちょっとお借りしようか。はい、お願いします。
お願いします。
今ね、ね、手振ってね、なんて塩らしく、はい、前に出ちゃ いけないかなみたいな感じで、どんどん前出てきてくださいね。
お願いします。
お願いします。さあ、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。本日は6月23日月曜日開催、未来バトン沖縄フェス2025、東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスを特集です。ゲストの方々にはすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介しましょう。未来バトン沖縄フェス主催者の上原秀幸さんと、シンガーソングライターのダルさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、
ちょっと紹介させてもらいますね。
お願いします。
はい、6月23日、この日は沖縄では慰霊の日と呼ばれ、戦没者を追悼する特別な日です。東京という場所からライブハウスという空間を通して、この6月23日を沖縄の人だけのものではなく、音楽の力でより多くの人と共有できる日にしたいと願って、これまで10年間この日に毎年ライブイベントを続けてきた若者たちがいます。自分たちよりさらに先の世代へどうバトンを渡していけるのか。本日のゲストは、未来バトン沖縄フェス主催者の上原秀さんと、シンガーソングライターのダルさんです。未来バトン沖縄フェス2025、東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスについて、たっぷりと教えていただきたいと思います。改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さあ、そして未来ある川崎のコーナーのゲスト様は、今日は今まで女性ばかりだったんですけれど。
そうなんですよね。
そう、うん、最初このスタジオにね、いらしてくださった時に、うちのゲストではないと思ってしまったんで、
なるほど、
どちらの番組にいらっしゃったんですかなんて聞いちゃったんですよね。そしたら、
今日はそうですよ、
男性ですよ、うん、はい、ご紹介させていただきましょう。木月明さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
お名前間違ってないですよね。
はい、大丈夫です。
はい、よろしくお願いいたします。後ほどね、もうたっぷりと話していただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから、小杉スイッチオンのフェイスブックのコメント欄に、番組公式 X は、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録して、そこからもいただけます。どしどしお寄せください。そういえばさ、ダルさんのマネージャーのゆうきさんいなくなっちゃった。
そう、
あれ、
後ろに、
あ、後ろに、
さっき写真を撮ってました。
あ、そうか、はい、もうダルさん、あれ、ゆうきさんご紹介しようと思ったらいなくなっちゃったなと思って。はい、ダルさんのマネージャーさんも応援しに来てくれてます。よろしくお願いします。はい、皆さんね、お便りいっぱいくださいよ。さあ、ここで気になる中原区のお天気をお伝えしましょう。最高気温が33度、の見込み。それよりもね、最低温度聞いてくれる、
はい、
最低温度が25度。
あ、もう夏
だ。はい、あら、そして私、朝愛犬の散歩5時半の時点で、今日ですね、23度で湿度が 90% でした。そして日中の湿度はね、 50% ほどまで下がってるんですが、これがですね、夜になるにつれてまた湿度が上がり、20時には 80% の湿度、24時には 87% の湿度です。お部屋の中でもね、
あら、まあ、
気をつけて過ごしてください。雨の心配はなさそうです。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております、川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は 子どもたちの未来がよりよくあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口基地、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口基地。
詳しくは野口基地で検索。
さあスタジオ内が盛り上がっておりますが、皆さんには CM を聞いていただいていますよね。はいはいはい、写真大会になっておりましたね。はい、いっぱい撮っていただいていますよ。
そうダルさんがね、もう若いです。ただ若いですよね。
可愛いの、多分若いと思いますよ。
可愛いの、
は
い、
可愛い年齢で、
年齢、あ
年齢は
セコさんもそうですよ。
そうです、うん、年齢です、
言っちゃいけない、わかりました。
そうやっぱりさ、アーティストとかさ、ガムもユーユーもそうだけどね、あのアイドルはダメなのね、年齢。
まあダメってことはないわけど、
やめときましょう。さあさあ、次のコーナーなんですが、いや次のコーナーというか、このコーナーは皆さんに今週末のイベントをご紹介しようかなと思っております。何かと言いますと、未来ある川崎さんの、はい、主催する、そして川崎市が公演に入っているイベントですね。木月さん、
はい、
はいはいはい、そんなのあったみたいな顔されてますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい
はいはい。そしてですね、上原秀
です。はい。
いつも秀ちゃん秀ちゃんってお呼びするから、
リスナーの皆さん、
秀、はい、ちゃんで大丈夫です
か？秀ちゃん秀ちゃんって言っててね、ちょっと飲み仲間でもあったりするんですよ。
そうですね。
DJ 稽古のね。
近所で飲んでますね。
はい。はい、それでですね、この上原さん秀ちゃんは、昔々小杉なんだっけ、フェスタ、
小杉フェスタ、はい、
でもこのゲストに出てくださって、
そうですね、
でこの6月22日日曜日、今からご案内するイベントでは何ですか？
23日、
あ22日の日曜日、
主催者
のお手伝い、ステージ作りとか、
いや、あのライブハウスでやるんで、基本的にはスタッフさんがやっていただけるので、
これ大
丈夫ですか？22日のやつでは、うん、これは舞台監督でスタッフで入ってます。
ほら、
はい、
キスキさんも、ヒデちゃんも、
そう、武蔵小杉ではよくイベントのお仕事もさせてもらっているんで、はい、
さあリスナーの皆さん、なんじゃいなんじゃい、スタジオで盛り上がってるけど、どんなイベントなんじゃいと思ってると思います。6月22日日曜日、グランスリー武蔵小杉にて入場無料、まあ一部ね有料コンテンツあるんですけれど、10時から17時、この1日だけのイベント、ビューティー&ヘルスフェス、10年後も元気で美しくというようなねフェスが開催されます。以前にも未来る川崎のあのあずささんとかね、はい、三浦千春さんにゲストに出ていただきまして、このイベントの告知をしていただきましたが、さあどんなイベントがあるのというのもね、アーカイブを聞いていただければわかると思いますが、ステージあります、カリオンの音楽絵本コンサートあったりとか、子供落語なんて言って、チラシには小さいお子さんがなんか落語をやってるね、写真が載ってるの、
はい、
はい、それからですね、スペシャルトークセッション、これがですね、皆さんホームページ見ていただいた方が時間とかわかるんですけれど、じゃあ誰が出るのよっていうところなんですが、モデルの畑野博子さん、知ってる方は知ってると思うよ、あのファッション雑誌のね、クラッシーのモデルを経て、ベリーのモデルを経て、うん、今はストーリー、もうまさに DJ 結構ずっと読んでました、このファッション雑誌ね、は
い、
そう有名な方ですよね。その方と昭和医科大学の有馬真紀子先生のトークセッションがあったりですとか、また13時45分からは元プロサッカー選手、元日本代表、今では実業家の、これは鈴木啓太さん、これ知ってるかな皆さん、畑野博子さんの旦那さんなんですよね。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。ヒデさん、うんって言ったけど知ってました？
先週のラジオで、アーカイブで聞いたんで。
ありがとうございます。さあ、今はね、元日本代表サッカー選手だった彼は、オーブ株式会社という会社を立ち上げておりまして、代表取締役でいらっしゃいます。じゃあね、なんでこの
後部のね、しかも畑野博子さんの旦那さんがポークするのよって私すごい思っちゃったんですよ。ふーんって木月さん知ってらっしゃいました？
知らなかった。
あ、知らなかった。あららら。あのですね、調べてみたら、なんとこの会社の事業があれなの、コンディショニングサポート事業。これ木月さん今日コンディショニングサポート、なんかそうね、タイトル肩書きがそんな方ですよね。はい、後でまた教えてください
そうですよね。
そうです
ね。
はい。
そうです
ね。あとね、このオーブ株式会社っていう鈴木啓太さんのね、会社はね、腸内細菌関連製品の開発事業をやったりしてるそうです。なので、そんな感じでね、トークもあるそうです。あとは、ホームページ見ていただいたらいいな、ブース出展とかね、いろいろあるので、ぜひ、この6月22日、10時から17時、見ていただき、足をね、運んでいただけたらと思います。意外とね、1階は女性の美と健康エリア、4階にはみんなの健康エリアなんていうのもあってね、まあ、次世代にいろんなことを伝えていこう。というイベントで、今日は朝日新聞の朝刊にもこれ川崎欄に出てた女性の美と健康をテーマにフェスやるよ、グランツリー武蔵小杉一般社団法人ミライアル川崎が主催、川崎市などが講演、月経前の症候群かとかね、更年期など女性特有の悩みに関する情報を提供するブースがたくさんありますよと書いてあります。ぜひ皆さん6月22日日曜日10時から17時グランツリー武蔵小杉、一部有料コンテンツはありますが入場無料で皆さんに楽しんでいただける、そんなイベント、ビューティー&ヘルスフェスのご紹介でした。ありがとうございます。さあここで一曲リスナーの皆さんに聞いていただこうと思うんですが、はい、ひでちゃん私の方ずっと見てた、はい、曲紹介したかったはい、お願いします。
はい、ザ・大丈夫ズで僕のオートバイ。
これは何で、これなんでこの曲、
今回の出演者です。イベントの
ね、はい、はい、聞いてください。
はい、あ、もうですね、
行きますどうぞ。さあです、
そちらです
こんにちは、ミライアル川崎です。ミライアル川崎は子どもたちの未来がより良くあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題を知ること伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレー形式でつないでいきます。
はい、ということでちょっと冒頭いいですね、この生のライブの感じも、はい、ありがとうございます。始まりました、今週もミライエル川崎のコーナーですが、今このこんにちはとご挨拶をしてくださった方は男性、冒頭でもお伝えしました、今、ご紹介くださった時に女性たちの声から発信している団体ですっていうことだったんですけど、初めての男性ということで、ミライエル川崎さんではもちろん男性の、ね、スタッフの方も活躍されてるんですよということで、本日は木月明、失礼しました、木次木の次木の次ネクストで次ですね、はい、木次明さん、はい、はい、そう、木の次で木次さん、よろしくお願いいたしま す。さあでは木次さん、自己紹介ですね、普段のご自身のお仕事についてですとか、はい、ぜひリスナーさんに教えてください。
はい、ございます。木次明と申します、はい、で仕事はちょっとブレインコンディショニングトレーナーという一応日本で多分、まあ、名前をつけたのが僕なので日本で一応唯一のお仕事ということで
やらせていただいてます。これちょっと詳しく聞きますからね、リスナーさん待っててね、
はい、う
ん、ブレインコンディショニングトレーナー、
はい、
はい、なんじゃそりゃということなんですよブレインって分かりますね、恵子さんね、
ブレイン、
脳みそね、脳みそ、はい、うん、をコンディショニングするんですって、なんですかこれ、
はい、そう、まあ、コンディショニングっていうと、はい、まあ、最近結構ねよく知られるようになってきたかなっていう感じなんですけど、うん、本当はまあ状態を良くするとか、はい、整えるとか、うん、あとはまあ持ってるパフォーマンスを引き出すとか、そういう意味合いで使われることが多いと思うんですけど、はい、まあ、一言で言うとエネルギーの状態をよく保つっていうことなんですよね。で、脳におけるコンディショニングっていうのは、まあ、その脳のエネルギー管理ってことなんですけど、はい、 あの、まあ、のってちょっと2つ特徴を触れておくと、はい、1つはあの、まあ、電池で例えていくとすごいイメージしやすいかもしれないんですけど、
はいはいはい、教えてください。
脳っていうバッテリーはものすごい耐食感で消費電力が激しいんですよ、
はい、
電池がめちゃくちゃ食うっていうのが1つ、はい、でもう1つは脳はあの脚本家であるっていうことなんですね。
なんだ、うん、
どういうことかっていうと、はい、あの常に、まあ、自分っていうものを軸にしてあの未来に対する物語を常に生成してるっていう特徴がありまして、まあ、物語っていうのも専門的には予測っていう言い方をするんですけど、はい、常にシミュレーションをしている。それは0コンマ何秒先の未来もそうですし、10年先20年先っていう遠い未来を想像するっていうのも予測の範疇に入ってくるんですけど、
脳が
そうなんです。でこの予測と実際にこう体に入ってくる情報との間でギャップが生まれる。でこのギャップっていうのがストレスの源になってくる。
あ、
不確実性っていう言い方をするんですけど、はい、この不確実性をなるべくこう抑えようとするっていうのが元々の脳の働きなんですね、
はい、
なんですけど、まあ、現代結構この不確実性がすごい高まっちゃったり、うんうん、過度に増えてしまったりとか、あとは長期化しちゃう、
はい、
長引いちゃうっていうこと で、はい、でどんどんどんどんエネルギー消耗していった結果、うん、まあ、慢性的なそのエネルギー不足に陥ってしまって、で結果的にそのメンタルが沈んでしまう、メンタルダウン状態になっちゃうっていう現象が起こる。
そういうメカニズムだっていうことをすら知らずにみんなストレスを日々受けてますもんね。
ブレインコンディショニングではそれを、まあ、こう元の状態に引き上げる、最初はさらにそこから高い状態に持っていくっていうことを、まあ、サポートしている内容になりますね。
それを 今は日本でおそらくご自身が、はい、一人たった一人の先駆者だろうということでやられてるわけですね。
はい、一応
これがだからこれから日本中世界中に広まったら、
はい、
ね、先駆けの木次さんこの番組出たことあるんですよって我々は言っちゃおう。その時は
サインもらっとこう。
そうですね、面白い考え方というかめちゃくちゃ興味深いんですけど、なその活動のされてる、はい、木次さんご自身が未来ある川崎さんにどういうふうにつながっていくんですか。
はい、まあ、僕のこのアプローチっていうのは、はい、基本的に薬は使わないっていう、
うんうんうん、
ドラッグフリーのアプローチなんですね、
はい、あ、そうだというとっていうことだ、はい、
そうなんです、うんうんうん、で、まあ、僕の、知人がこの未来あるのメンバー、はい、初期メンバーで、はい、で当時はその医療のエコ活っていうものを、うん、まあ、一番メインに
増
えた状態で、
はい、
立ち上げ当初の段階で、あの、まあ、僕のやってるこのブレインコンディショニングっていうものの、その方向性っていうのと、はい、未来あるの方向性っていうの結構合うんじゃないかっていうこと で当時立ち上げ当初でまだメンバーもすごい集めてる最中だったので、はいはいはい、っていうことで、まあ、声をかけていただいたっていうのがきっかけでした、ね、
なんか聞くところによるとママ友パパ友
から
なんかご紹介があったって、
はい、子供の、
うん、これはどうしてつながりで、木次さんご自身もあの2児のパパでいらっしゃるそうですね、はい、はい、なるほど。それでこう同じ方向を向いて一緒に活動ができそうだなというところで仲間に入られたと、はい、そうなんですね。数少ないというか、まあ、その初期段階から比べると女性が圧倒的に増えたということで、今はまあ女性たちの声から発信するというそういった、活動のされ方ですけども、もちろん男性メンバーとして活躍中ということで、
はい、
今日は初めて男性の方にもお越しいただいたんですが、いろいろね、もっと聞きたいんですよ、このブレインコンディショニング聞きたいけど、そろそろね、お時間も迫ってまいりましたので、はい、ぜひ今後このミライエル川崎の活動を通じて木次さんが伝えたいこと、はい、やってみたいことなどありましたらぜひご紹介ください、
はい、ありがとうございます。今すごい世の中便利になってきて、でいろんなものが溢れ返ってきて、
はい、
で物質的には充実してるんだけど、うん、でも僕らって結構生きづらさを感じてたりするじゃないですか。
うんうんって思って聞いてますね、うん、
はい、でこの生きづらさっていうのをうまく解消して、はい、ストレスっていうものにこう引っ張られるんじゃなくて、自分らしい人生っていうのを歩めるようにサポートできるなっていう思いでこの活動をやらせていただいております。
ありがとうございます、はい、ぜひきっとあのもっと知りたいっていう方にいらっしゃると思うので、このブレインコンディショニング、どうしたら木次さんのそのトレーニング受けることができますか。
あ、そうですよね、うん、一応、まあ、あの SNS とかやってたりするので、はい、ちょっとブレインコンディショニングって 打っていただければ、はい、多分やってるの僕しかいないと思うんで。
そうだった、そうだった、そうだった。じゃあ皆さんブレインコンディショニングでぜひ、はい、検索をねしてみて情報を見てみてください。
はい。
わあ、すごく今日今脳がいっぱい なんかフル活用した気がします。ありがとうございました。今日お越しいただきましたのが、ブレインコンディショニングトレーナーの木次明さんでした。それでは最後にもう一回この締めの、はい、文章をですね読んでいただいてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
スタジオの中でね、未来ある川崎のコーナー、木次さんが話してくださいました。ここでね、はい、スタジオから出られちゃうんですね。寂しいな。ありがとうございました。失礼しますという声までね、皆さんにリアルに届いております。さあ、午後2時からお送りしている未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日は6月23日月曜日開催のフェス沖縄フェス2025というね、フェスの紹介をしております。さあ、続いてのコーナー、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバスかで回答して安全安心について学んでいただく、その名も今日の安全安心一問一答、パフパフパフパフパフパフパフパフパフパフ、これで言ってます。はい、中原警察署にご協力いただいている問題でゲスト様にクイズに参加していただくコーナーです。本日お答えいただくのは、ヒデちゃんかダルさんかどっちですか。あら、なんか2人でどうぞとか言っちゃってるけど、じゃあダルさん、はい、お願いしちゃいましょうか。はい、はい、お願いします。問題はふわりちゃんかな。
はい、ふわりが出します。
はい、ふわりが出します。さあ、丸かバツかで皆さんもお答えくださいね。それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてください。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか。警察官採用試験に応募してみませんか。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ありがとうございます。それではふわりちゃん、
はい、
問題をお願いします。
はい、はい、問題です。一時停止標識の設置されている場所では車だけではなく自転車も停止しなければならない、丸か×か。
丸。
おお、早いな早いな早いな。
ごめんなさい。
早い。大丈夫。
9とかなんか必要でしたか、
ね。うん、大丈夫です。
ごめんなさい。
全然ごめんなさいじゃないの。
さあ、丸と出ましたが、
うん、はい、
はい、正解は。
あ、待って、そうか、私か。
今ですね、このコーナーをサポート入っております、ゆうゆうがぶがですね。
いきますよ。
今です。はい、音楽お願いします。
はい、
正解は。
んあれ？合ってます。
合ってますね。
はい、よかった。丸とか、うわ、
日本語がなかったね。はい、はい、じゃあ、ふわりちゃん、はい、説明お願いします。
はい、自転車も車の仲間なので、うん、標識は守らないといけません。
はい。はい。もうダルさん、すぐ分かっちゃったね。
はい。
はい、あ、もう、自信満々ですね。
自転車を私も使うので、
おうお
う、ちょっと厳しくなったっていう。
そうそうそう。そうだね。はい。そこが重要だったね。
はい。
はい、素晴らしいです。もう、1秒も経たないうちにね。
はい。
ま
だ、
はい、はい。はい。ダルさん、ありがとうございました。ふわりちゃんもありがとうございました。はい。以上、安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
さあ、よろしくお願いします。冒頭でもご紹介しました、本日は6月23日月曜日、来週月曜日ですね。
そうですね、
はい、開催の、はい、未来バトン沖縄フェス2025、東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスを特集です。6月23日、この日は沖縄では慰霊の日と呼ばれ、戦没者を追悼する特別な日です。東京という場所からライブハウスという空間を通して、この6月23日を沖縄の人だけのものではなく、音楽の力でより多くの人と共有できる日にしたいと願って、これまで
10年間この日に毎年ライブイベントを続けてきた若者たちがいます。この若者たちっていうところでさっきからヒデさんがうんって言ってるご自身の年齢は置いといてくださいね。はい、はい、ということで自分たちよりさらに先の世代へどうバトンを渡していけるのか、本日のゲスト未来バトン沖縄フェス主催者の上原秀幸さん、さっきからねヒデちゃんヒデちゃん呼んでおります、はい、そしてシンガーソングライターのダルさん、お二人です。未来バトン沖縄フェス2025東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスについてたっぷりと教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。早速ですが自己紹介をお願いします。ヒデちゃんからどうぞ。
はい、未来バトン沖縄フェス主催者の上原秀幸です。みんなにはヒデちゃんって呼んでいただいてます、うん、よろしくお願いします、はい。
なんか別の顔もあるでしょ。
別の顔、
うん、さっき言ったさ武蔵小杉界隈でさ
言ったさ、はい、今飲み屋にいるんじゃないんですからね。
そう武蔵小杉界隈でもね、はい、いろんなイベントの、
まあ、住んでましたからね、はい、ずっと今も日吉元住そのあたりにいるんで、
ね、はい、はい、いろいろなヒデちゃんがいます。はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そしてダルさん、はじめましてです。よろしくお願いします。ご紹介お願いします。
東京都で活動している名古屋出身ダルです、作詞作曲をしております。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当肌綺麗よね。あ、こういうこと言っちゃいけないのか。
いや、こういうこと言っちゃいけない
の。ダメだから。
今見た皆さんどんな方だろうって。そう
よ、よかったよかったよかったよかった。ほらなんか今ほらモラハラとかパワハラとか、うん、なんかあるじゃない。
もう次行きましょう。大丈夫、大丈夫、大
丈夫。じゃあですね、ヒデさん、ヒデちゃん、
はい、
早速ですがこのフェス、どんなフェスなのかお願いします。
はい、毎年ですね6月23日、まあ、慰霊の日に、東京のライブハウス川崎の、会場で開催をしたことも過去にはあるんですけれども、はい、こちらで音楽イベントを、はい、やっております。でいつも出演者にはまあ、大体半分ぐらい沖縄出身だったりだとか、うん、ルーツがある方、
はい、
そして、それ以外にも東京だったり関東の方であったりとか、うん、東京で活動しているミュージシャンに出演をいただいています、
うんうん、
はい。で今年からイベントタイトルが変わったんですよね、
はい、10年間は、
月頭の歌が聞こえた日というタイトルでやってたんですよ。
そうですよね、はい、ゲストにも出ていただきましたね、
はい、4回ぐらい出させてもらってます、
は
い、
そうでした、
はいはいはい、
もちろん覚えております。
僕が出たのは3年前、ね、2022年の6月にもラジオ出演させていただいて、うん、いつも、はい、
私お話しした記憶がある
んです
ね。
でいつも今日はダルさんに来ていただいてますけれども、はい、出演者の方も一緒に連れてきて、うん、お話をしていますね、
はい
はい、
タイトルを変えて今年
は開催。はい、もともと月頭という曲がありまして、はい、僕らが小学校の時、まあ、平和教育を、する中でこう、はい、同時に学ぶような歌なんですけれども、うん、その曲の歌詞を取ってこのイベント名をつけました、
はい、
はい、音楽っていう形でこの日を、まあ、東京でも、うん、知っていってほしいなということでこのイベントを始めたんですね、うん、
はい。
で10年経ったところでそれこそ先ほど若者たちがイベントをやってますっていうところから、うん、もういい加減に大人になってきましたので、うんうんうん、まあ、次の世代に何ができるかなっていうことを考えたときに今回イベント名を新たにしまして、うん、はい、去年からですけど、うん、チャリティーイベントとして開催をしています、
うん、バトンという文字を使いましたね。
そうですね、はい、
うんうんうん、ヒデちゃんは沖縄の方。
僕は沖縄出身でもう高校卒業してからはずっと東京、うん、神奈川にいますね、はい、
今お話の中にあったようにその教育の部分で、
はい、
この6月の23日は県民の休日。
そうですね、学校が休みになります、う
ん、となっていて、はい、結構学校もそうだけど観光庁とかもお休みにな
ったりとか。そうですね、はい、
そんなでどうですか、子供の頃からこの日をどう受け止めてました。
まあお休みだイエーイぐらいにしか思ってなかったりとか、まあ12時になったらテレビでも黙祷をする時間があったりするので、そういった習慣はあったんですけれども、まあイベントを、まあ僕ともう一人ハルトニーっていうシンガーソングライターで、まあライブハウスでずっと活動していた仲間が主催に一緒にいるんですけれども、彼がと話をしている中で、まあ、知られてないなっていうことに結構実は驚いたんですよね。あんまり
この日が、
この日の印象が薄いっていうことには結構ショッキングなところもあって、うんうん、はい、まあ、自分たちはずっとライブハウスで活動していたりしたので、そこから発信できるものはあるんじゃないかっていうことでこのイベントを始めましたね、うん、はい。
忘れちゃいけないことってありますよね。
そうですね、
つないでいかなくちゃいけないこと、
こっちに来てから意識したっていうのが正直なところですけどね。あの当たり前すぎてというか、何いるところには。
なるほど、
はい
はい。そしてこの11年間、すごいですよね、11年間続けてきたって。
そうですね、僕あの旅してる時も
戻ってきて、旅って何ですか？
あのバイクで日本一周してる時も一回戻ってきて、北海道から戻ってきて、
リスナーの皆さんそのこと知らないから、
そうですよ、リスナーの皆さんはね、旅って何のことって思ってると思うんですけど、はい、上原さんはですね、リスナーの皆さん、あの一回ね、会社というかあの仕事を辞めて、で、なぜか知らないけどバイクに乗っちゃって、なぜか知らないけど日本一周行ってきますみたいな、じゃあって言って、はい、いやどんな人なんかいて、今頃皆さんね、顔も見れてないしね、後から写真を送りますか、は
い、
送り出しますじゃないや、
晒してください、
はい、晒しますけどね、はいはい、そんな旅に出た時にやはりこの沖縄のことを思いながら胸に秘めながら、なんかこうありました、いろんな方と出会って。
そうですね、あの各地方の、まあ、問題というか、あの肌身で感じる過疎化みたいなこともそうですし、本当になんか廃墟みたいになってるな、この古民家みたいな、そういうのも肌で感じてきた時に、自分の地元のことであったりだとか、考える時間は多くありましたね。で今は特に僕自身はあの沖縄と神奈川の行ったり来たり2拠点生活をしているので、より何かこう東京と沖縄の架け橋になりたいなっていう思いがあったりだとか、もっと身近に近くに感じてもらえたらいいなっていうのもあって、そういう意味でもあのライブイベントを通してっていうのは少し力になれるんじゃないかなっていうふうに考えてます。はい、
いきなりね、大きななんか人数で動いたりとか、いきなり大きなことができるわけじゃないじゃないですか、はい、そのように10年間こう一人から始まったのかもしれないし、そこから少しずつ沖縄の方、そして沖縄のこの思いを汲んでくれるこのようなあのね、ダルさんみたいにこういうイベントとかにもね、はい、参加してくれるような方たちを皆さん一人ずつこう増やしてきた、そんな感じですかね。
そうですね、関わる方が増えてきて、本当にあの最初は皆さんちょっと沖縄の慰霊の日がどうのっていうところまで、知らなかったんだけど、はい、イベントには興味があるから出てみます、そういうきっかけで本当に沖縄にその後行って、実際に行ってみましたっていうことを言葉をいただいたりだとか、興味を持つきっかけになりました。出演者もそうなので、あの来場者の皆さんも本当に、そんな風なきっかけに一つなったらいいなっていう風に思って続けてます、はい。
なんか沖縄の音楽っていうと三線ぐらいしか、
三線って読むんですよ、あれ三線って書いてある、三線って読むんですよ、
三線か、
はい。
ちょっとリスナーの皆さんも無知だな DJ 傾向って思ってると思うんですけれどね、そう、それぐらいしか知らなかった、
はい、
最初は。
あ、沖縄の音楽っていうぞってことですか、カチャーシーとかエイサーとか。
あ、そうだ、はい、エイサーとかね。
そうですね、
エイサーじゃなくてエイサーなの。
エイサーって言いますかね、僕ら、エイサー、
エイサー、
はい。
で、そういう音楽ももちろん伝えていきながらの、そうやって若い人たちにどうバトンしていったらいいかっていうところで、はい、若い人にも受けるような、そんなね、いろんな方たちステージに上がってもらって。
そうですね、はい、あの沖縄民謡の方に限らずに、ポップス、ロック、いろんなジャンルの方にも出ていただいてますね、
はい
はい。
そして今日なんでダルさん来たんですか？
今日ダルさんが、結構今出演者も半分ぐらいはおなじみの方だったりとか、はい、で毎回やっぱり新しい方もこう入れていきたいっていうのもあって、お声掛けさせていただいてるんですけれども、はい、ダルさんも初出演というか、実は今日お会いするのが初めまして。
あら、はい、マネージャーのゆうきさんは今いないけど、今もいないけど、はい、じゃあゆうきさんが連れてきてくださった、
紹介してもらって、
はい、ゆうきさんとひでさんはどういう関係なんですか？
あの専門学校時代からの同級生で、今でもずっとよくお仕事一緒にしたりだとか、
ね、は
い、また別のあのイベントを一緒にやったりなんかしている仲間ですね、
はい。じゃあ今日初めまして、ひでさんともっていうことで、
はい、初めまして、
初めまして、
はい、よろしくお願いします。
何二人でなんか、はい、初めましてみたいなこと言っちゃってね。で、ひでさん、あのダルさんのご紹介、ダルさんにしてもらおうか。
そうですね、はい、
はい、
東京都で活動をしていて、作詞作曲をしているダルです、
はい。
傷ついた人や女の子の味方になる曲を作りたいと思って今活動しております、はい。あの実は沖縄いろいろ考えたんですけど、はい、結構つながりがありまして、まず私小学生ぐらいにエイサーやってたんです、
運動会ですか？
はい、あの運動会ではなくて、なんかちょっとそういう大人の人 たちの集まりでなんか餌をさせようみたいな、
させよう、
させようって、
させよう、大人の人たちの集まり、なんかそういうエイサーをやってる方がいて、子供たちにも教えようみたいな感じで今でもできるんですよ。
すごい、はい、パーランクーで、
はい、パーランクーで、
はい、
であとうちの弟が今あの沖縄で、
はい、
何でしたっけ、潜るやつ、
潜るやつ、
シュノーケリング、うんうんうん、そう、シュノーケリングの店員さんもやってて、今それを思い出して、
あ、今沖縄いるってことですか。
あ、そうです、そうです、
めちゃくちゃゆかりある
はい、ゆかりあります。
今思い出しました、
はい、よくあの弟がイルカとかあのシャチじゃないな、そのサメとかの、あの動画を送ってくれて、はい、沖縄の、
そうなんですね、
はい、
知らなかった、
うん、はい、あと耳ガジャーキー
も、耳ガジャーキーだ、
はい、もう耳ガジャーキー取り寄せるくらい大好きです。
はい、
はい、
ダルさんはどんなジャンルの歌を、
私は、
うん、さっき、あのね、傷ついた方とか、
はい、
今回どんな曲をご披露されるんですか。
今回、関連するものかどうかはちょっとまたちょっと違うかもしれないんですけども、はい、あの名前という曲を歌わせていただくんですけども、うん、あの保護犬保護猫をテーマにした弾き語りの曲です。で、あの私自身保護犬を飼っていて、うん、もう命に対するその重さっていうのを、はい、やっぱ一人一人違うじゃないですか、うん、価値って、うん、でも私はすごく命ってなんか虫一匹でもすごく重いものでなきゃいけないなって思うんですよね、はい、あのその沖縄の戦争ももちろん、その亡くなられた方のその思いももちろん、あの犬と猫ちゃんたちの思いももちろん、だからそういう命の重みっていうものを伝えられたらなと思って、名前という曲を歌おうかなと思っております。
うん、ありがとうございます。まあ、今回はね、この沖縄未来バトン沖縄フェスに出られるんですけれど、はいはい、普段はどんな活動をされてるんですか。
普段は、うん、ライブハウスで、
はい、
あの結構やっていたり、うん、あの今年はちょっとあのライブを増やそうということで、うん、4回ワンマンライブを下北沢の新鮮オーブさんというところでやらせていただいてるんですけども、うん、とりあえず2回終わっていて、うん、10月19日にあの3回目が開催されるんですけども、
はい、
2回ともソールドアウトで、あの今、はい、は
い、
終わらせていただいておりまして、10月もうちょっと盛り上がれたらなと思っております。はい、
はい、いや、ヒデさん、せっかくねカラジオン出てくださってるので、もっと告知してもらっちゃいましょう。
3回目はいつやるん
ですか。3回目10月19日、実は私が10月20日が誕生日で、
あら、
はい、
あら、
そのバースデー企画もプラスして、
はい、
まあ、3回目のワンマンライブということで、
はい、
はい、させていただいております。
10月20日誕生日って天秤座。
あ、そうです。
あ、結構さん
天秤座
だから、あ、ね、一緒、よか
った
、
はい、早くヒデちゃん何か言ってよって言ってよ今横見たらね、リスナーさんね、ヒデちゃんがすごい真面目な顔で、次は何を聞こうかなダルさんにみたいな感じなんですけれど、
緊張してる、
緊張してるのそうそうそう、次どんなことダルさんに聞いちゃいます。
どうですか、今後の活動のことは聞かせていただきましたけど、
はい、
なんか最近のハマっている出来事なんか。
最近のハマっている出来事は、何かな、犬たちと、私飼ってるワンちゃん2匹いるんですけど、犬たちと遊ぶのがすごいハマってるっていうか、はい、ハマってることじゃないんですけど、毎日仕事から帰ってきたら、うん、笑顔で待ってる犬たち、
癒されて、
癒されて、
はい、
その子たちに、犬たちの歯磨きにハマってます、
はい、犬たちの歯磨き、
歯磨きするんだ。
あのやっぱ毎日犬も歯磨きしなきゃいけないんですけど、はい、うん、結構飼い主さんって怠ってる方多いんですよ。
うん、
なんか嫌がるから犬たちが、
はい、
でもなんか可愛すぎるといじめたくなるって気持ち、わかりません。
ドレスじゃないです
か。なんか
もう可愛すぎて
嫌がってはいるんですよ、
ね、うん、嫌がってます。でもその嫌がる顔をその遊んでる時に見せるって、その虐待とかになっちゃうじゃないですか、
はい、
なんかキュートアグレッシブっていう言葉あるじゃないですか、うん、その可愛すぎて、うん、だから歯磨きって絶対しなきゃいけないし、毎日しないとやっぱ寿命も縮まるので、毎日歯磨きをすることで嫌がる顔を見て可愛いって
なるほどね。
奥歯もやるよとか。
なるほどね。
はい。
あと私が、はい、あのお伺いしたダルさんのちょっと小ネタなんですけれど、はい、最近サウナにハマっているとか。
あ、めっちゃハマってます。
はい、
はい、
毎日ちょっとい
いですね、サウナ。
いや毎日は無理ですね。あの名古屋にいた時は週に 3,4 回行ってたんですけど、うん、
すごいな。
東京ってなかなかなんか施設なくないですか。
あー、どうなんだろう、少しちょっと値段が高いイメージかな。
そうなんです
よ。しょっちゅうなんか行けるような感じではないのかしらね。
そうです、一人暮らししてるとやっぱりお金もね、うん、やっぱ高いので、はい、まあ月に1回ご褒美程度に行けたらなって思うんですけど、うん、はい、サウナって自律神経めっちゃ整うんですよね、うん、
おお、
はい、
さっきのミラーヤル川崎さんの脳の話に届きましたよ。
まあ、人によってまたなんていうの、その高い温度の中に入ると気持ち悪くなる人もいるんですけど、はい、私はめちゃくちゃ体に合ってて、うん、結構サウナで整う時に筋トレとかしてます。
お腹の、
はい、
もうね、ダルさんのファンの方が今聞いてるかもしれないから、はい、もう一つサービスで言っちゃうとね、はい、あのダルさんのファンの皆さんヨガをすることで睡眠障害が少し解消されることにハマってるらしい
ですね。そう、あの今はあの行ってるボイストレーナーが、はい、ボイストレーニングのところが、うん、ヨガを用いてそのまず骨盤とか正しい位置になんか直してから筋肉を正しくつけるっていう、はい、うん、声ヨガっていう、はい、あのトレーニングに行ってるんですけども、はい、最初私あんまり好きじゃなかったんですよ、ヨガとか、うん、そのなんか肩にはまってるものがすごく好きじゃなかったんですけど、はいはい、やっぱりなんか姿勢も良くなるし、うん、なんだろう、ヨガをやってるとやっぱ自律神経それを整えますね、うんうんうんうん、その息を深く吐くことで、はい、そのなんかいらない息を吐き出すっていうことに、うんうん、
あ、でも理にかなってますよね。
そうです、デトックスですね。そのデトックスになってますね、はい、週に1回行っております、う
ん、けいこさん、はい、あの横から今私ね、席の座り方でダルさんのこと見てるんですけど、うん、ずっと私、うん、姿勢がいいなって思いながら見てたんです、
はい、
そういうことだ。
あ、めちゃくちゃ意識してます、はい、常になんか。
あ、どうしました、ヒデさん。ヒデさんが、ヒデさんが
胸張って、はい、胸張っちゃってるけど、うん、ね、
でも本当でもすごいピシッと、あの、はい、よりかあの深く腰掛けて、はい、あのすごい綺麗な姿勢でおかけになってますよ、
はい、先生のおかげで。
先生のおかげ
で、ね、
ダルさんはいつもこのワンマンライブとかされるときに、はい、そういったお話をこう合間に挟んだりするんですか。
私 MC がすっごく苦手で、うん、なんかおしゃべりは得意なんですよ、うん、これで反応が返ってくるのすごく得意っていうか、はい、ポンポン出るんですけど、うん、MC って反応が返ってこないんですよね、はい、なのでなんかなんて言うんだろう、うまく話せなくなっちゃうんですよ。
そっか、じゃあもう歌メインで。
いや、話してはいるんです
よ。
はい、
じゃあね、もしかしたらファンの皆さんは今みたいな話聞きたいかもしれないので、ちょこちょここう歌の合間にね、は
い、
私今サウナにハマってるんですとか、はい、教えてあげてください。
教えます。
はい。はい、じゃあダルさん、ダルさんのまずは告知、はい、ちょっと言っちゃう？もう一回。
そうですね。
はい。
はい、10月19日、うん、新鮮オーブで、はい、バースデー前のバースデーイベント、うん、プラス、はい、CD レコ発イベント、うん、今年は4曲新曲を出しております、うん、で1回目にリリースした、うん、リズという曲を、はい、聞いていただくんですけども、その曲は人生生きてる上で我慢なんて必要ないんだよっていうテーマを、
はい、
はい、欲しいものは手に入れていいと思うし、
はい、
まあその他人に迷惑をかけないくらいにがめつく貪欲にその欲しいものを手に入れる、全て手に入れるっていう思いで、その人生は生きていかないと100年しか生きられないんで、そのどんどんどんどん貪欲に生きていきたいなと思って作った曲が1曲目、
はい、
で2曲目3曲目と、あ、2曲目も出したんですけども、はい、ちょっとそちらの方はあのリリースっていうか、あの Spotify は出してないんですけども、はい、リズの方は Spotify に出てるので、うん、よかったら聞いてください、
はいはい、ありがとうございますもうね、ダルさんのファンの皆さん
もうよかったね、いろんなこと聞けちゃってねって感じなんですが、はい、もう当日ね、この6月の23日もステージに立たれるということなのでね、はい、ダルさんの皆さん、ダルさんの皆さん、ダルさんのファンのダルさんの皆さん、はい、ぜひね足運んでいただきたいと思います、はい、さあひでちゃん、はい、話戻しますが、はい、この6月23日月曜日開催の未来バトン沖縄フェス2025なんですけれど、はい、活動を通じて何を伝えたいと思ってますか。
まあ、先ほどもちょっとお話しさせていただいているんですけれども、うん、はい、まあ、まさにでも僕らできることから、うん、一つずつ始めていって、はい、続けていくことが力になるんじゃないかなというふうに思っています、うん、このイベント自身もですね、子どもたちの居場所、うん、学生ボランティアセンターというところに、寄付をする予定なんですけれども、はい、学習支援ということで、うん、沖縄の貧しい子どもたちのために力になれることがないかと思って、うん、そういう趣旨に、ま、なって、います、はい、でゆくゆくはもっともちろん大きくしていってですね、うん、野外フェスみたいな形で開催できたらいいなというふうに思っています、
うん、はい、ありがとうございます。ではひでちゃんからもう一度こちらの方のイベントの告知をお願いします。
はい、はい、6月23日、月曜日沖縄慰霊の日の開催になります。会場は、下北沢ろくでもない夜、同じ建物の下北沢ライブホリック2会場同時開催ということになります。オープンが18時、18時20分からスタートになっております。チケット代は2000円でワンドリンクオーダー制です。未来バトン沖縄フェス2025東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスというイベントタイトルになっております。出演は荒木正則、さや、ザ・大丈夫ズ、中山バンド、ダル、中川君、ハルトニー、ファーストワン軽音部、マジェンタロデオ、山口博子、そしてイベント MC は毎年恒例でルンルン金城さんに、出演いただきます。
はい、たっぷり伝えられましたか。
はい、
よかったです。ちょっと緊張されてましたか。
緊張します
珍しい、
珍しい、ヒデさん、ヒデさん、
はい、ヒデさんとかヒデちゃんとか言われて珍しい、うん、はい、緊張しておりました。
さあ本日は6月23日月曜日開催の未来バトン沖縄フェス2025東京下北沢から未来へつなぐチャリティーフェスを特集しました。ゲストは未来バトン沖縄フェス主催者の上原秀幸さん、そしてシンガーソングライターのダルさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあここでもう一曲聴いてもらいたいと思います。ダルさん紹介お願いします。
はい、ダルでリズです。
まだ見れてない景色、足りない刺激、 One, two, three。 待てなんて容疑はない、星の青し絶対に
そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。さあ、毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災です。ゆうゆうお願いします。
はい、まあ梅雨なのに関東地方全然雨降らないですが、うん、ゆくゆく台風とかね、またもしかしたら急に変わるかもしれない。はい、はい、台風でとか大雨でとか、やっぱりね、この季節ゲリラ豪雨とかで、大雨の降った時に下水道とか水路の、はい、その排水能力を超えて、うん、雨水が市街地にこう溢れ出てきてしまう、そういったことあります。はい、マンホールから出てきちゃうとか、うんうん、排水溝から出てきちゃうとかね、はい、これ内水氾濫って言うんですって、うん、はい、これが起こるとね、もちろん、氾濫しちゃうから、結局何が言いたいかというと、うん、マンホール知らずに外れてたりとか、はい、排水溝の、なんつうの、外れてたりとかするかもしれないから、皆さん、うん、大雨の時、外出る時、あんまりうかつにその端っこの方とか、マンホール空いてるから、気をつけて歩いてくださいねってことを私は言いたかった。
はい、
そう、そういう現象起きますからね。
そうですね。
気をつけてください。
はい、足元見えないところ気をつけていただきたいと思います。はい、今日の1分防災でした。川崎ショータイム小杉スイッチオン。いただいているお便りご紹介したいと思います。ふわりちゃんお願いします。
はい、R 佐藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。メインパーソナリティの DJ 恵子さんはじめスイッチオンファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
本日は6月23日月曜日に開催される未来バトン沖縄フェス2025の特集ですね、うん、前にも6月23日が沖縄にとっては特別な日で慰霊の日と呼ばれていると番組内で紹介があったことを思い出しました、うん、どんなフェスになるのか気になります。
はい、
私も三線など沖縄とはここ1年で縁ができました、
うんうん、
ありがとうございます。
これあれか、ひでちゃん、
はい、
未来バトン沖縄フェス2025じゃなくて2025、
2025
でも大丈夫、
大丈夫です。
よかった、ずっとそう言っちゃってた。はい、アルサトさん、ありがとうございます。います。そして
はい、シュウさんからいただきました。
ありがとうございます。
沖縄慰霊の日、毎年黙祷するようになりました。うん、私も沖縄が大好きです。うん、今日はひでちゃんがゲストですが、うん、私たちは6月22日にグランツリー武蔵小杉で開催するイベントの制作打ち合わせをしているところです。
はい、
アーカイブで聞きますね。
はい、ありがとうございます。
写真付きで送ってください。
は
い、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ひでさん最近行ったらしいですよ、
沖縄。沖縄、
はい、
はい、ありがとうございます。まだいいかな。
はい、はい、小杉水町の皆様、すっごい暑さですね。今日も生で聞かせていただきます。お知らせです。ぺこちゃんですね。
はい。
6月22日日曜日、午前11時からの生放送、朗読を楽しもう、出演順が決まりました。
はい。
なんとトップバッターです。
あら、
5分で私の出番は終わってしまいます。お聞き逃しのないようよろしくお願いします。
はい。ぺこちゃん、頑張ってください。
頑張ってください。
ありがとうございます。
そして、はい、ぺこさん、ゆうゆう、ふわりさん、しちゅうさん、こんにちは。たまっちです。
たまっちさん。
こんにちは。
戦争なんてくだらないぜ。そんなことより俺の歌を聴け。そんな決め台詞を叫びながら戦場で歌い始める主人公のアニメがありました。まあそこはアニメ、歌うことで争いを止めてしまうんですが、
うん、
このフェスもそんな風になるといいですね。
はい、
はい
はい、
ありがとうございます。
そしてじゃあフロンターレ情報いきますか。
はい、お願いします。
今週のフロンターレはあさってホーム轟き競技場でヴィッセル神戸戦が行われます。19時キックオフです。この日は来月7月1日に合わせた川崎市政記念試合ということで、
うん、
ハーフタイムにジェネレーションズの中塚優太さんを迎えて YMCA のパフォーマンスも行われます。ぜひ轟き競技場にお越しください。ネット配信や川崎 FM の中継放送もありますので、皆様の応援よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
皆さん、たくさんお便りいただきました。ありがとうございました。本日のゲスト様、もう一度ご紹介しましょう。未来バトン沖縄フェス2025主催者の上原秀幸さん、そしてシンガーソングライターのダルさんにお越しいただきました。
ありがとうございました
。どうですか、最後にもう一言、ダルさんどうぞ。あ、黙っちゃった。
戦争なんてくだらないで。
素晴らしい。
かっこいい。
お便りを引用してくださって、ね、はい、ありがとうございます。
ひでちゃん、最後に告知でも何でも思いでも何でもお願いします。
はい、改めて6月23日月曜日、うん、下北沢ろくでもない夜、下北沢ライブホリックでイベントやります。よろしくお願いします。予約はうん、X の、告知を見ていただくか、はい、各出演者にご連絡いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。皆さんぜひね、足運んでいただきたいと思います。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイムこすりスイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中、たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきました。ありがとうございます。ここまでのお相手は酒好き歌好き DJ けいこと
ガブのゆうゆうと
研修生ふわりでした。
はい、来週もお楽しみにしていてください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさよなら言いますよ。
はい、
せーの、
さようなら。